皆さんおはようございます。第一礼拝と第二礼拝の間にある方と話していて、私は若い時と比べたら運動をあまりしていないということを少し話をしましたが、20代の時にギリシャの島で旅行していて、 1.5 キロぐらいの海の湾を友達と一緒に泳ぎました。でも向こう側に着いたら非常に疲れていて、歩くことさえできない状態になりました。来年の東京オリンピックでオープンウォーター水泳のイベントで、東京ベイの10キロのコースがあるそうです。そしてさらに長くなりますが、アメリカのカタリナ島とカリフォルニアの海岸の間、35キロがします。その35キロを泳いで渡る世界で最初の女性になるために、34歳のフローレンス・チャドウィックが1952年に泳ごうとしました。その日海水は冷たく、搬送するボートすら見えないほどの濃い霧がかかっていましたが、フローレンスは必死で泳ぎ続けました。その様子は全国のテレビで中継され、何百何万人の人々が見守っていましたが、16時間泳いだところでついに力尽き、彼女は挑戦を断念し、ボートに引き上げられました。後で分かったことは、彼女が断念した時点でゴールまであと数百メートルのところであったということです。記者会見で彼女はこう話しました。苦しい時、私が見ることができたのは霧の中にある絶望だけでした。もし海岸を見ることができれば最後まで泳げたでしょう。皆さん、今朝クリスチャンであれば、もしかしたら信仰の歩みがそのように時々感じていると思います。私もそうですが、生活が辛い時があります。またイエス様の模範に従おうとすると失敗したり、喜びと感謝を持つべきだと知っているのはそのようにできず、クリスチャンだということがプレッシャーとしか感じていない時があります。あるいは他の兄弟姉妹の行動や言葉にがっかりさせられ、諦めたいと感じる時もあります。霧の中にある絶望です。それで今朝ご一緒に学ぶ黙示録は、大きなプレッシャーを感じて、また迫害を経験していた一世紀のクリスチャンに書かれているものです。現代の日本では公な迫害、クリスチャンに対する迫害はありません。しかしある牧師が迫害のように見えない迫害があります。それは一番怖い迫害でしょうというのを聞いたことがあります。皆さんいかがでしょう。ある方は黙示録は一見分かりにくいと思われるかもしれませんが、その世の中で、この世の中で歩んでいるクリスチャンとして、霧が晴れ、自分の周りを見える、またゴールを見えるようになるために書かれているものです。先週ヨハネ10章の説教で、私たちを養い、 また安全なところまで導いてくださる良い羊飼いについて一緒に学びました。あなたは良い羊飼いであるイエス様を信じますか？羊飼いであるイエス様に従っていますか？その声に聞いていますか？というふうに問いかけられました。今朝の箇所を通して私たち一人一人が信仰の歩みを続ける励ましを受けることができます。今の信仰生活が平穏無事という方も、必ずいつか来る試練のためにも、その励ましを心に保管していただきたいと思います。そしてまだ信じる決意ができていないという方は、駅などで時々見る旅行パンフレットのように、ぜひクリスチャンとしてのゴールをご一緒に学んでみてくださればと思います。ではこの箇所を学ぶ前に一言お祈りしましょう。主なる神様、私たちの目を開いてください。私たちが目を留めるようにしてください。あなたの御教えのうちにある苦しいことに。アーメン。一節からまたお読みします。また私は新しい天と新しい地を見た。皆さん、これは私たちクリスチャンとしてのゴールです。新しい天と新しい地です。体を持っていない魂として天国にいるのではなく、聖書の最終的なゴールは新しい天と新しい地です。聖書の全体のストーリーも黙示録のストーリーも、あるヒーローがその愛する花嫁を救うためにひどい敵と戦い、また圧倒的な勝利をするというストーリーです。そのヒーローはイエス様で、人間の罪また悪魔に対する勝利をこのヒーローは十字架で完成されました。そして21章には勝利の祝い、また勝利を通して救われた花嫁との結婚式、その様子が描かれています。これは聖書の全体のストーリーのゴールです。ここにいるクリスチャン一人一人のゴールでもあります。新しい天と新しい地です。ここに書いてあるものは、ある日いつか現実のものとなります。今私たちがいる世界と違って完全な世界です。完全な世界と言いますが、新しくされリニューアルされた世界とも言えるでしょう。この箇所の新しいという言葉が3回出てきます。他のものに取り替えられるという意味ではなく、新しくされることを意味します。天地がリニューアルされるのです。悪い部分が全部捨てられ、完全に良い世界の地となるわけです。好きなお店やレストランがリニューアルオープンすることをちょっと考えてみてください。ずっと好きだった部分がさらに良くなりました。あんまり好きじゃなかった部分がなくなりました。とてもフレッシュな雰囲気が加わると同時に、愛する店の変わらない雰囲気もあります。聖書によると、天地が新しくリニューアルされます。 聖書によると、作られた時点で完全に調和した世界が堕落してしまいました。なぜかと言いますと、私たち人間が創造主を裏切ってしてしまいました。もしまだ聖書を信じがたい話だと思われる方がいらっしゃるなら、この点を少し考えていただきたいと思います。人間は愛と自己犠牲、また優れた想像力を示すことができます。しかし、テロや暴力、信じられないぐらい悪いこともします。私たち一人一人も、さまざまな恥ずかしい思い出があるのではないかと思います。また、たくさん良いものがあるこの世界が、緑豊かなこの世界が、いろんな意味で壊れてしまいました。私たちがいる世界が、もともと調和で、今、人間の罪のせいで、堕落してした世界という聖書の教えによって、最もよく説明できると思わないでしょうか。では、この箇所から5つのもともと調和した点を考えていきたいと思います。まずは人間です。人間が輝くほどきれいに変えられるということです。どうぞ2節をもう一度ご覧ください。お読みします。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。この聖なる都について11節にこう書いてあります。その輝きは最高の宝石に似ていました。本当に貴重で綺麗なものです。そして夫のために飾られた花嫁ともあります。真っ白のウェディングドレスを着て、花束を持って歩いている、天使のように歩いている花嫁です。とってもとても綺麗です。新しく作られた人間がその二つのイメージに例えられています。皆さんどうでしょうか。今周りにいる人を見てみましょう。完全な人がいますか。外面も心も完全な人はいるわけはないでしょう。特に今の世の私たちの心には、他の人に見られたくない、かたくななところ、たくさんあります。しかし、新しい天と新しい地には、世界の人々は完全に清い心を持ちます。それが調和した人間です。皆さん、そのようになると素晴らしい希望じゃありませんか。二つ目に、リニューアルされた神様との関係が見られます。三節を読みします。私はまた大きな声が溝から出て、こういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神とし、共におられる。と書いてあります。強調されていますね。神様と共に親しい関係。人間が初めて罪を犯したとき、神である主は、人をエデンの園から追い出されました。しかし、この新しい天と地で、神様との人間の間に親しい関係が回復されます。神ご自身が 彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるという本当に親しい関係が描かれています。先週は母の日でしたね。子供たちの目の涙を拭い取ってくれるのはやはり多くの場合お母さんですね。愛情を込めてそうしてくれます。新しい天と地ではそのような親しい関係が神様と人間との間にあるのです。では人間創造主との関係の次に三つ目として家族という点を、考えたいと思います。親子関係や夫婦関係には喜びの時もストレスの時も両方ありますね。時々喧嘩をして辛い思いをすることもあります。しかし家族というもの自体が悪いわけではありません。むしろ聖書では神様は天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名の元である父と呼ばれています。家族に所属することは神様からの恵みです。しかし新しい天と地では人間と人間の間の結婚はありません。今のような別々の家族もありません。私たちクリスチャンは本来の元の家族に所属するのです。キリスト教の神様は永遠の父なる神様です。新しい天と地ではその家族に所属することが実現します。人間、神様との関係、家族、そして四つ目に働き、仕事も新しくされます。聖書の最初で人間の罪のせいで働きが呪われました。あなたは一生苦しんで職を得なければならないとあります。しかし今朝の箇所の4節にこう書いてあります。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない、以前のものが過ぎ去ったからであると書いてあります。働きもリニューアルされます。先日ある方と定年退職後何をするかについて話していました。しかし新しい天と地には働き仕事がなくなるわけではありません。ただ今のような職場のストレスや難しい人間関係、雑草、サビ、事故、企業犯罪などは一切ありません。ちなみに医者という職業もなくなるでしょう。悲しみも苦しみもなく、やりがいがたくさんある仕事の世界として新しくされるのです。5つ目に自然もリニューアルされます。自然界が元の調和した状況に戻るだけではなく、もっと美しく麗しいものとなります。先ほどお読みしましたが、一節にまた私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないと書いてあります。海が非常に危ないという考え方を持っていたイスラエル人にとっては、海がないということは安全で快適だということを意味しています。森、山、川、花、湖、動物、全部が新しく作り変えられるのは楽しみですね。5 五節にあるように、見よ、私はすべてを新しくする。もちろん私たち人間が環境問題を考え、次の世代のためにこの地球を管理する責任があるでしょう。しかし完全な状態に戻すことは人間にはできません。どの国際条約があっても、人間の力ではこの地球を完全に治すことはできないのです。神様ご自身しか完全な自然を作れません。しかし今朝の聖書箇所によると、ある日そうされるのです。それでは、新しい天と新しい地の5つの調和仕立ての短く見ていきました。人間、神様との関係、家族、働きと自然、すべてがリニューアルされます。そして完全な世界に入る資格はやはり完全であることですね。そうでないと、自分が入ったら完全な世界がその完全さを失ってしまうんですね。どうぞ7節と8節をご覧ください。お読みします。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。しかし臆病者、不貧困の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える息の中にある。これが第二の死である。つまり聖書によると、この完全な世界に入ることが許されていないという人がいます。それは8節に書いてある罪を犯したことがある者が入れないということではありません。6節によると、命の水の泉からただで飲ませるとあるように、どんな罪でもイエス・キリストの十字架によって許され、また清められることができます。その命の泉のコストは、つまり誰でも新しい天と新しい地に入れるコストは、イエス様が十字架上で払ってくださいました。私たちが燃える池に行かなくても良いように死んでくださったのです。私たちが第二の死を受けなくても良いように、イエス様が私たちの代わりにその報いを、その罰を受けてくださったのです。しかし悔い改めをしない人、イエス様にある許しを求めない人は、新しい天と新しい地には入れません。最後にまとめをします。最近クリスチャンとしての歩みが辛いという方、あるいはそういう時が間もなく来るかもしれないという方は、ぜひ新しい天と地の事実を思い起こしましょう。冒頭でフローレンス・チャドウィックがカタリナ島とカリフォルニアの海岸の間35キロを泳いで渡る話をしました。挑戦を断念した2ヶ月後、もう一度挑戦しました。そして前と同じく濃い霧が来ました。しかし今回はゴールの海岸のイメージを心で持っていて、泳ぎ続けて成功しました。皆さん、クリスチャンとして人生のゴールまで歩み続けるために、どのイメージを心に持ちますか？完全な人間になること、体、精神、心が完全となったこと、 または父なる神様との完全な今の人生よりリアルな親しい関係ですか？完全な家族ですか？茨と汗がない働きですか？リニューアルされた自然ですか？どのイメージを特に励ましになるのですか？そしてまたヒーローであるイエス様から目を離さないようにしましょう。花嫁である教会に所属する私たちがその日の結婚式を待ち望みましょう。お祈りしましょう。私は新しい天と新しい地を見た。愛する天のお父様、私たちの信仰の目を開いていてください。特に今の歩みが特に辛いと感じている方をどうぞ強めてください。またその希望が私たち一人一人の中で力となり、喜びとなり、それであなたに仕え、周りの人々に仕えるように助けてください。私たちの愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。